エペソ人への手紙1章7節、この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。以上です。本日は横谷渡先生にイエス様がしてくださったことと対して説教していただきます。
一緒にしましょう。天のお父様、今日も私たち一人一人を、あなたが招いてくださってこうして礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。今から御言葉を取り継がせていただきますが、汚れた罪深いものですから、どうか私のこの心を清めてください。そして今日ここに集った一人の一人にあなたが伝えたいと思っていらっしゃることを語ることができるように用いてください。今日この場に集えない方々の上に、また他の国々に立たれた方々の上に、また困難の中にある方々の上に、神様、あなたの守りと祝福がありますようにもお願いをいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日は聖書の箇所、7節から12節を予定してましたけれども、その最初の7節だけからお話ししたいと思います。今日もこのエペソへの手紙、エペソの教会に宛てて書かれたこの手紙を、この大聖書福音教会に宛てて語られている言葉として一緒にこの一節ですけれども味わいたいと思います。最初にこの言葉の意味を一緒に確認しておきたいと思います。今司会者の方読んでいただいたのは新改訳聖書の第3版になります。で、第2版の聖書の方多いかと思いますが、ちょっと訳が意味は同じなんですけど変わっています。ご一緒にそれぞれの訳で読んでみましょうか。第2版、第3版、それぞれで結構ですから、ご自分の手元の聖書で7節一緒に声出して読みましょう。3、はい。この方にあって、私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この最初のこの方にあってというこの言葉、これは第2版の聖書の方は、この巫女のうちにあってっていうふうに英訳されていますね。ギリシャ語のこの元々の聖書の言葉はこの方にあってって書いてます。ですから第2版はちょっと意訳ですね、解釈を踏まえているわけですが、文脈からいくとその通りで、この方っていうのは6節に出てくる神がその愛する方にあってという、この神様が愛する方、すなわち神の御子イエス様のことを指していることは明白なので、第2版はこの御子のうちにあってというふうにもう訳しているわけですね。読者が読みやすいように、分かりやすいように配慮してそういう訳になっています。第3版の方はどちらかというと聖書のギリシャ語に近い、そのままの直訳に近く訳しているわけですが、いずれにしてもこの7節はこの方にあってというこの言葉から始まっています。すなわちイエス様にあって、神の独り子である御子にあってということですね。そして私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。ここは第2版第3版変わらず同じ言葉が使用されているはずですけれども、 ここで2つのことが言われていますが、これは別々のことを言っているのではなくて同じことを言っています。十字架によるイエス様のその救いのその2つの面を言い方を変えて、贖いということと罪の許しという表現で表しています。あまり聖書に馴染みのない方もいると思うので、少しこの言葉の説明をしておきますと、贖い、その血による贖い、まあ、そのっていうのはイエス様のことですね。イエス様の血による贖いってどういうことかっていうと、贖うって皆さん、あんまり普段使わない言葉ですけども、代価を払って買い取るという意味の言葉ですね。ですから私たち日常生活で結構頻繁に贖ってるわけです。例えば、そうですね、この聖書は代価を払って買ったっていうこと。つまり、お金を払う前は、これは書店のものだったわけですよね。私のものではなかった。でも、代価を支払って購入したことによって、これはもう他の 何物でもなく横谷のものになったっていうことですね。実際はこれ実は献身するときに母教会のその教会でプレゼントしてもらったんで、僕お金払ってないんですけども、まあ、例えばそういうことですね。つまり贖うっていうのはもともとはその奴隷をですね、代価を支払って買い取るという言葉から来ています。旧約聖書にですね、贖うという言葉が出てくるときはお金を払ってその奴隷を買い取る、そして自由にする、解放するっていうこと。もうこれからはその家庭の奴隷じゃなくていいよっていうふうにお金を支払って買い取ることを贖うという言葉が使われています。そして旧約聖書を見ていくと書いていることなんですが、その贖いをするためには人間をその罪から贖うためには血が必要だっていうふうに書いてるんですね。そして血っていうのはその人の命を表しています。だからもうちょっと意訳的に訳すと、イエス様の命によって私たちは贖われたとパウロはここで言っているわけですね。お開きにならなくても結構ですが、第一ペテロの一章の18節と19節にこう書いてますね。聞いててください。ご承知のようにあなた方が不相伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。でペテロも解釈しているわけですね。私たちが昔からの虚しいその歩み、すなわち罪の支配であった、罪の奴隷であったその状態から私たちが贖われたのは、金とか銀とかそういうこの世的なものではなくて、イエス様、御子イエスキリストのたっとい血によったんですとペテロは説明しています。またヘブル人への手紙の9章22節、これも聞いててくださいね。9章22節にはこう書いていますね。それで律法によれば全てのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのですというふうに書いています。つまりさっきもちょっと言いましたけども、私たちの奴隷はですね、お金を出したら買い取ることができる。この聖書もお金を出せば買い取ることができます。でも私たちのこの罪の支配から私たちを買い取る、すなわち罪の許しを与える、もうあなたの罪は許されましたから、もうあなた刑務所に入らなくていいです、もう自由にしてくださいっていうの、私たちのこの世界では賠償金を払うとかですね、いうことで釈放されることはありますけども、神様の前には私たちはイエス様の血によらなくては、私たちは罪の支配、罪の許しを得ることはできないということ。これが旧約聖書、新約聖書両方が教えている聖書の教えであるわけです。ですから私は先ほどから何度もイエス様のその血を、許しをこの賛美していたわけですね。私たちはただいいですか、イエス様の血潮によってのみ罪から許されるということ、このことをパウロはここで 2つの表現でね、あがないという言葉と罪の許しという表現で表しています。大体わかるでしょうか。ゆうこちゃんわかるかな。ちょっと難しいかもしれないですけどね。はい、ペテロ、あ、ごめんなさい、エペソビトの手紙の一章の7節、その血によるあがない罪の許しを受けています。そして後半書いているのは、これは神の豊かな恵みによるということ、すなわち私たちが考え出した計画でもなくて、また偶然たまたま運よくそうなったのでもなくて、神様がそのように考えて予定して、そして神様が恵みによって、すなわちただでそのようにしてくださったんだとパウロは言うわけですね。これがここに書いている言葉の意味です。ちょっと難しい用語を使いましたから分かりにくかったかもしれませんが、簡単に言うと、私たちはイエス様のその十字架で流された血潮によって罪から救われたんだということですね。そのことを言っています。ここからちょっと本題に入ります。今日は大きく2つのことをお話ししたいと思っていますけども、まず第一に、この聖書の7節のこの御言葉から分かることですね。それをお話ししますと、この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けていますとパウロは言っています。このことは何を言っているかというと、この言葉が言っていること、それは今日説教のタイトルにもしましたけれども、イエス様がしてくださったことは一体何だったのか、イエス様のその救いとは一体何なのかということを教えています。いいですか。イエス様がしてくださったこと、それは私たちの罪を許し、私たちを罪から救い出すということであったということですね。罪から贖う、すなわち自由にする、解放するということ、そして罪を許す、これ同じ意味ですけども、それがイエス様がしてくださった救いの第一の内容であるということです。つまり言い方を変えると、これいつも言うことですけども、いいですか、私たちの、いいですか、この世の問題とか、明日のからの会社での生活での悩みとか、あるいは私たちの肉体的な弱さとか、そういったものを救うためにキリストは来られたのではないということですね。イエス様が来られ、この聖書が、旧約聖書、新約聖書を合わせて言っている救いとは何であるかというと、それは何よりもまず罪からの救いだということです。私たちの罪を許すためにキリストは十字架にかかられたんだということですね。ちょっとお開きになれる方はマルコの福音書の2章というところをちょっと開いてみてください。新約聖書になりますけども、マルコの2章ですね。新約聖書第3版の方は66ページですね。新約聖書の第2版の方60ページか61ページに書かれていますけども、ここにですね、皆さんも読んだことある箇所だと思いますが、中部というその病にかかった人が出てきます。で、これはその体がですね、だんだんこう自由に動かなくなっていく、そのまあ恐ろしい病気でありますね。もう立てなくなったり、自分でトイレに行けなくなったりですね、人の手を借りなくてはもう生活できないような、そういうすごくこの恐ろしい病であります。で、この人は自力でイエス様のところ行くことできなかったので、4人のその友達だと思いますが、人に担がれてイエス様のところに連れてこられるわけですが、当時イエス様すごい人気があったので、もうイエス様のところで群衆が周り取り囲んでたので、イエス様近づけなかった。だもんで、この4人の人は屋根に登って屋上のその屋根を剥がしてですね、そこからその病人をこう吊り下ろしたという場面です。よく絵とかにもなっているから皆さんよく知ってるかもしれませんが、で、この人はですね、の問題は何であったかということです。で、この人の一番願っていることは何だったかということです。それはこの中風という病を 癒してほしいってことですよね。だからこの4人の人も友達も協力してくれてるわけですよ、ね、で私たちの人生においても今ね皆さんそれぞれの人生に重ねて考えてほしいんですけど、やっぱりこの問題あの問題っていうのがあるわけです。この中部の人にとってはこの中部というこの恐ろしい病気さえ治してもらうことができたらきっと幸せになれると考えてイエス様のもとになんとか近づこうとしたわけですよね。で私たちもそれぞれ抱えている悩みや問題があるわけです。ない人はいないと思います。お金があったらあったで問題を抱えるし、あるいはその好きな人と結婚したら結婚したでまた問題を抱えることもあるわけで、子供が与えられたら与えられたら素晴らしい喜びなんだけど、でもやっぱりそこに問題を抱える、五体満足であろうと、あるいは体の不自由があっても、やっぱり私たちそれぞれにこの問題が解決したらっていうことを神様に願うわけですよね。でこの人にとってはそれは中部という病だった。でこれをイエス様に何とか治してほしいと思ってイエス様に近づいていったわけです。ところがイエス様はこの中部の人がイエス様の身元に運ばれてきた時にどうしたかということが5節に書かれています。5節、2章の5節ですね、一緒に読みましょうか。3、はい、イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われたって書いてます。イエス様はこの人の願い知らなかったはずがないんです。この人何のためにイエス様のところに来たか、あるいは4人の友達は何のためにこんな苦労して天井から吊り下ろしたのかっていうのはイエス様はよく知ってたと思います。でもイエス様がしてくださったこと、それはこの病を癒すことではなくてその人の罪を許すということであったということです。なぜならそれがイエス様の救いの本当の目的だからです。イエス様はその人の病を癒すためにこの世に来られたのではなくて罪を許すために世に来られたからです。そしていつもこの言うことですけども、私たち人間にとって一番の問題はそれは目に見える病気ではないからです。目に見える会社でのあの問題ではないからです。自分の苦手なあの人間関係の問題ではないからです。一番私たちにとっての問題、それは私たちの内側にある罪が問題であるからです。だからイエス様はその問題、目に見える外側の問題ではなくて私たちの内側の問題を解決すると先に選ばれるんですね。皆さんいかがでしょうか。今日のエペソの手紙に戻っていただくと書いてありますけども、この方に会って私たちは病を癒されたとは書いてないんです。この方に会って私たちはあの問題を解決してもらったとは書いてないんです。聖書が書いていることはそれは罪から贖いであり罪の許しであるということ。だから私たちももういつも言いますけど、今日もう一度ね皆さんと覚えたいんですけども、私たちの外側にあるいろんなこの問題があります。教会の中にもいろんなこの問題があるわけです。いつも例に出しますけど、例えばこの前まで行くとその街道の問題があったわけですね。街道を出なくてはならない、でも出たらどこに行けばいいかわからない、この教会どこで礼拝を持って行ったらいいんだろうかっていうその問題に当たったわけです。でも本当の問題はそこではないっていうこと。本当の問題は神様を信頼しようとしないこの私の心の内にあったっていうこと。神様は必ず場所を用意してくださると信じることができないでいる、例えばね私のその心にあったっていうこと。人間関係で悩んでいる方おられると思いますけども、本当の問題は自分のことを本当にこの傷つけるその相手に問題があるのではなくて、実はその相手の人を許そうとしない、 上から裁いてしまう、その私自身の心に実は本当の問題がある。だからイエス様に祈ってですね、あの嫌な人がこの悔い改めて変わるようにと私たち祈るかもしれないけど、イエス様はあんまりそういうことをしてくれないですね。むしろイエス様がされるのは、その人を通して私のこの醜い心を変える、その受け入れられないと思ってきていた人を受け入れるものと変えようとしてくださるということです。これが罪からの救いであり、罪の許しということです。私たちはこの罪に支配されて歩んできました。そしてイエス様を信じて以降もこの肉体を持っている限り、やっぱりこの罪の影響を受け続けています。だんだん薄められていくんですけども、でもこうなかなかそれはパッとこうもう全然こう罪の誘惑を受けなくつけなくなるわけではなくて、徐々になんです。で、実私たちのその本音というか実感としては、むしろ救われた当初よりも今の方がなお罪の深さを知っていくと思います。新学校に行くと感じましたね。新学校に行ったら、その神様に献身した人たちの集まりですから、全部神様に捧げて、もう古い自分に死んでですね、もうあとこの人生を神様に捧げますって言った人の集まりであるんだけども、でもところがすごいそうでもないっていうことですね。全然自分は死んでなかったということを発見するのが新学校ですね。目の前の同じ神様を信じる人たちを全然愛することができない、そういう弱さを自分が学んでいくわけですよね。神様が与えてくださるその救いは、それは罪からの救いであるということを今日もう一度覚えたいんです。で、私たちのその今抱えているいろんな問題があるんで、それ神様にね解決してくださいって祈ることは大事なんですけども、でも一番私たちが求めなくてはならないのは、それは私たちの内側のこの罪が、罪の性質から救われるようにと願わなくてはならないということです。もう一つここで言っておくと、これもいつも言うことですが、イエス様の救いは罪からの救いであるということは、言い方を変えると、この罪がわからない限りイエス様の救いに預かることはできないということも表していますね。例えばですね、ここによく聞く風邪薬があったとしますね。ものすごいよく聞く風邪薬なんですけども、この風邪薬がどんなに効き目があっても、それ風邪をひいている人にのみ有効ですよね。だからお腹痛い人とかですね、そのがんの人とかですね、リウマチの人とかにそれ効かないわけです。その薬がどんなに有効であっても、それは風邪のために作られた、風邪の症状を和らげたり治すために作られた薬だから、風邪の人しか効き目がないんです。同じようにキリストは何のために世に来られたかというと、罪を許すために来たんです。だから自分には罪がないと思っている人に何の役にもキリストは立つことはできないっていうことです。自分には罪があるんだ、この本当に目の前に神様が一緒に見るように与えてくださったその兄弟姉妹を愛することができないし、上からついつい裁いてしまうし、憎んでしまったり、あるいは傷つけられたらどうしても許すことができないという、この自分の罪を認めて神様に許してほしい、助けてほしいと願う人だけがこのキリストの救いに預かることができるというものですね。だから自分の罪を認めないでですね、イエス様の救いに預かりたいっていうのは、それは論理的に無理ですね。風邪ひいてないのに風邪薬飲んで風邪を治してほしいっていうようなもんですよ。わかります？罪を知らない限り、あるいは自分の罪を本当に認めない限り、イエス様とその救いに預かることは私たちはできないということ、そのことをもう一度覚えたいんです。ですから教会は罪を語ることをやめてはいけないということ、教会に来ていい雰囲気でそのまま知らぬ間にイエス様を信じていたということは ありえないんです。どっかでその人は自分の罪を認めないといけないし、私たちはその人の罪を語ってあげないといけないということです。いつもこれも言う例えですけど、病気の人が治るためにはまずあんた病気だよ、病院に行きなさいって言ってあげないとその人治らないですよね。まず自分が病気でこのままじゃダメだっていうことを知らない限り、その人は医者にかかることはしないように、私たちはその人が罪というその病に侵されていることを伝えられないといけないし、また自分自身もその影響下なおその影響を受けて歩んでいくことを認めなくてはならないということです。7節のこの受けていますというこの動詞ですね、日本語もそうですけど現在形で書かれていますね。受けましたではなくて受け続けていますという意味ですね。ギリシャ語の動詞もそうなっています。現在形で書かれていますね。私たちは御子イエス様の血による贖いと罪の許しを今もなおいただき続けているんだということ、そのことを覚えたいと思います。もう一つここで、伝えておきたいことは、この方にあって私たちはその血による贖い罪の許しを受けていますと聖書がこのように語っているということは、すなわち私たちの罪を私たちがちゃんと認めて神様に許してほしい、イエス様に許してほしいと願うなら、どんな罪も許されるということも表していますね。罪の許しを受けているということを書いていますから、つまりイエス様はあなたの罪は許してあげないとか、あなたのその罪の内容は許してあげるけど、この罪の性質は許さないとかですね、泥棒したのは許すけど殺人は許さないとか、そういうことはないということです。どんな罪も罪を認めさえするならば必ず許されるということです。許されない罪はないということもこの言葉は教えています。ね、そのこともぜひ、忘れないでいて、ください。今日最初のポイントで、ぜひお伝えしたいことは、イエス様は罪を許すため、罪をから解放するために世に来て十字架にかかってくださったんだっていうこと、これがキリスト教の救いです。他の宗教とは違うところですね。キリスト教とは何ですかって聞かれたら、何よりもまず罪を解決すること、罪を許すこと、これがキリストの救いであるということをぜひ押さえておいてください。次に、最後このことを考えたいと思うんですけども、なぜパウロはこのことを7節でここで語っているのかということを第2に覚えてあるんですね。で、前にも言いましたように、このエペソ人への手紙っていうのは、一節に書いているように、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ書かれているわけですよ。つまりイエス様をもうすでに信じた人たちですね。しかもイエス様によって忠実なって言われる、いわゆる立派なクリスチャンだっていうことですよね。ですからこの7節で言われているようなイエス様のその血による贖い罪の許しっていうこのことについては、よく知っている人たちにパウロは語っているのはどうしてるんだろうかと、まあ、僕準備していて思ったんですね。でこの聖書の箇所を、まあ、今日ね、この聖書の言葉を初めて学んだって人は、ね、そのまま素直にね、聞いていただけたらいいんですけど、その話、先生何回も聞いて知ってますよっていう人も何人もいると思うんですね。で、なんで私たちは、神様はこの礼拝において、この御言葉を今日私たちに語っておられるのか。そんなことをもう耳にタコができるぐらい何回も聞いて知ってます。キリスト教の救いというのは私の罪からの救いなんだということ、 イエス様の血潮によって私の罪は贖われたんだ、買い取られたんだっていうことは、そんなことよく知ってますよっていうふうに、まあ、僕らは思うわけですね。なんでこんなことをパウロはエペソの生徒たちに語っているんでしょうか。で、僕は今回このことを考えていくうちにこう思ったんですけども、皆さんいかがですか。僕は思ったんですけどね、私はこのパウロがこのように語っている、それほどに本当に自分の罪の許しを感謝してくださるかって何回も読んでいくうちに思ったんですね。本当にそのことは頭では分かってるんだけど、心で分かってるだろうかって思ったんです。皆さんいかがですか。笹子さんなんか本当にね、救われたばっかりなのでよく分かってると思うんですけども、皆さんいかがですか。イエス様は私たちの罪を許すために十字架で命を捨ててくださったんだっていう、このクリスチャンだったらみんな知ってるこの教義を聞いて感動を覚えるでしょうか。僕は思うんですね。いつしかこのことを聞いても何とも思わない自分がいるなって、本当に感謝が薄くなったなって、本当にこのイエス様の十字架の贖いを聞いても感謝が足りない人間だなと今回ね学んでて思ったんです。で、そのことを知ってるからパウロを通して神様このことを語っておられるのかなって思ったんですね。パウロはどうでしょうか。皆さんこのこともちょっと思い出してください。パウロはこれを書いているときに一体どういう状況にありましたか。彼は平和の中で書いているわけではないということですよね。彼はローマのその牢屋の中で鎖につながれている中でこのことを語っています。おそらくですね、パウロ自身が自筆で書いているのではなくて、パウロは誰かに語ってですね、その聞いた人が口述筆記といいますけれども筆記しているということだと思います。で、エペソの手紙の6章の20節には私は鎖につながれてって書いてますけれども、つまりおそらくその刑務官っていうんですかね、刑務所にいる人と鎖につながれて、パウロが逃げ出すことのないようにですね、鎖につながれた状態で、その刑務官の人も隣でパウロが言う、ブツブツ語るのを聞きながらですね、その書いてくれる人にですね、ヨシシショウカピルスか分かりませんけども、書いてくれている人に語っているわけです。この方によって私たちは、その地にならない罪の許しを受けています、これは神の豊かな恵みになることですって言ってるんですよね。この世的な基準や価値観から言うならば、パウロは決して幸せな中で語っていないということです。むしろどん底の状況ですよね。自由を奪われた中で華々しくこの伝道旅行をして、エピソードの街で伝道旅行をしている、そういう中で語っているのではなくて、牢屋に入れられて鎖につながれて自由を奪われている中にあって、自由にエペソの教会に行くことができない中にあって、エペソの人たちにこのキリストの恵みを語っているということ素晴らしいなと思うんです。で、私とは違うなと思うんですね。皆さんいかがでしょうか。ここにはパウロの恨みとか嘆きとかそんなの見当たらないんですよね。彼は神様を称えているんです。この文脈からいくと3節から始まりますけど、私たちの主イエスキリストの父なる神が褒め称えられますように それは神様があらゆる霊的祝福をもって私たちを祝福してくださったからっていう、その霊的祝福の内容を4節から順々に今見ているわけです。こんな祝福、あんな祝福を神様与えてくださった、だから神様が褒めたたえられるべきだっていうふうにパウロはまずエペソの手紙の中で冒頭で14節まで続きますけども、神の賛美をここで語っているんです。でもそのパウロ自身はとても人間的に見れば賛美できるような状況にはなかった。でも彼は神の喜び、この恵みを感謝していると。一方、皆さんどうか分かりませんけど、この私はですね、同じ神様を救いに預かっているパウロと同じようにキリストの十字架の血潮によって罪許されて神の子供とされて永遠の命が与えられているにかかわらずですね、この教会の中でこんな小さな些細な問題があると落ち込むんです。なんかその救いの喜びがどっかに行ってしまってですね、その問題ばっかり考えて悩んでしまう、そういうこのパウロとの違いを僕は今回学んでて感じたんです。皆さんいかがですか。でこの違いって一体どこから来るんだろうか。本当にこの準備する中で、考えさせられました。同じ神様の恵みに預かっているんですけど、私たちはいつしか、私たちって皆さんどうか分かりませんけど、私はいつしかこのような出来事に本当に振り回されて永遠の命が与えられている、神様の子供とされている、神様が私たちの味方となってくださっている、そのことにどれだけ感謝しているんだろうか。本当にこの問われるわけですね。今日最後に覚えたいのはこの7節のこの方にあってという言葉であります。この方にあってという言葉、第2版の方はこの巫女のうちにあってという言葉ですね。すなわちこのギリシャ語の原文にはイエスとかエンキリストとか書いてます。英語で言うとインクライスとかインヒムとか、まあ、代名詞で書かれていることも多いですけども、彼にあってとかイエス様にあってとか主にあってという言葉です。パウロはこの言葉何回も使ってます。全部で、パウロの手紙の中で172回、この主にあってとか彼にあってとかキリストにあってという言葉を使ってます。ここに私ヒントがあると思ったんですね。つまりパウロは牢獄の中にあろうと、あるいは伝道旅行の中にあろうとイエス様の中に歩んでいたということ、イエス様に会って歩んでいたということ、これが本当に私たちがいつまでもこのキリストの救いに本当に喜んで生きる秘訣なんではないかと思いますね。頭では分かっているんですけども、それが実感として私たちの心に響いてこない。それは私たちがイエス様に会って歩んでいることがあまりにも少ないからではないか。礼拝とか、あるいは日曜日だけとか、会社に行くと全然イエス様に会ってではなくなっているからではないか。ちょっと言い方を変えると御言葉に生きていないからではないかと私自身がね思ったんです。御言葉を語るんだけども、語ったように私自身が生きていないのでパウロと違うのではないか。皆さんどうでしょうか。御言葉を聞いてこの教理をよく知っているんだけども、そこに生きていないから、このパウロのように状況がどんなに最悪であってもなお神を称える生き方ができないのではないか。秘訣はキリストにあって、すなわち御言葉に本当に生きようとしているかどうかに かかっていると思うんです。パウロという人はこのフィリピ人への手紙の4章の12節と13節でこう言ってますね。フィリピ人への手紙もまた同じく獄中書簡と言われて、このエペソの手紙書いたと同時期にね、ローマの獄中から書いたと言われています。この彼に言いますね、私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。イエス様によってということですね。私を強くしてくださる方、イエス様によってということ、私たちはどれだけイエス様によって歩んでいるか、頭の距離としては分かっているんだけど、そこに本当に生きようとしているかどうか、これが本当に分かるんだと思います。私たち本当にそこを挑戦していきたいと思うんです。でその時、今まで肉の欲でですね、イエス様に従うのは嫌だっていうその肉の欲に歩むことから、そうしないでイエス様に従う歩みへと変えるために、イエス様は十字架にかかってくださったということを覚えながら、もう一度この御言葉に生きるということ、イエス様の中に生きていくということを目指していきたい、そう願います。1箇所、2箇所ですね、聖書を読みして終わります。ヤコブの手紙の1章22節こうあります。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。それからエペソ人の手紙の3章の16節からお読みします。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒と共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。一言お願いします。天のお父様、イエス様は私たちの罪を許すために世に下り、そして十字架にかかってくださったこと、血を流してくださったことを覚えます。どうか私たちの内側にあるこの古い罪の性質から、いよいよ私たちを救い出してくださり、その贖いをあなたが完成させていってくださるようにお願いします。そしてこのイエス様の十字架のこの教理を聞いても全然感動がなくなった人がもしこの中にいるなら、イエス様の十字架を賛美しながらも全くそこに感謝も喜びも見出せなくなったクリスチャンがいるなら、主よ、どうかあなたがその方に触れてください。パウロが祈ったように、人知をはるかに超えたキリストの愛に私たちを目を向けさせ、気づかせてください。そして私たちが御言葉をただ聞き、ただ理解するにとどまらないで御言葉に生きるものとならしめてください。どうかここにいます一人一人がこのパウロの信仰に、パウロのその感謝と喜びに預かるものとならしめてください。それは神様の働きですから、どうか神様が働いてください。お願いします。イエス様の尊いお名前で祈ります。